箕面聖友会、中島三四郎、質問者、高橋龍馬、大脇のり子、川上和子、宇都宮達国。コロナ禍への対応と、これからの地域福祉ビジョン。問い、府が保健所で濃厚接触者の把握を行わないとの方針変更を決めたように、オミクロン株の感染拡大はこれまでと全く違う状況を生み出している。市による感染状況の把握と自宅療養者への食料品、生活用品などの提供を求める。答え、市町村別の自宅療養者数は公表されず、疫学調査も府の業務のため実態把握は難しいが、市町村と相互協力していくべきと考える。食料品は府の配食サービスで対応し、生活用品は予備費の活用も視野に、早急に支援策を取りまとめる。問い、地域福祉において担い手確保は喫緊の課題であるが、その核となる自治会の加入率は伸び悩み、関係性の希薄化が顕著である。今後のコミュニティ施策を検討する場として、市による審議会などの設置を求める。答え、本市ではすでに支え合い推進会議やコミュニティセンター管理運営委員会などがあり、市民有志による自治会を考える会も発足したばかり。新たな組織の立ち上げは地域住民にとって負担となる恐れがあるため、慎重に判断する。他の質問事項。市の財政状況及び行政改革への見解。広域行政の現状とスポーツ施設不足打開への展望や可能性、自治体 DX による市役所業務改善の推進、DX の注釈は2ページをご覧ください。自治体 DX によるプレミアム付き商品券のデジタル化、豊野広域子ども急病センターにおけるオンライン診療充実の可能性、コロナ禍における学校現場への人的支援の充実、高校生年代の支援充実に向けた府との中高連携モデルの構築など。市民派クラブ、増田京子、質問者、中西智子。コロナ禍における人を大切にした市のまちづくり施策を求める。問い、今宮一丁目周辺約4ヘクタールの農地などで、レジャー施設ほか付属建築物開発の看板がある。市街化調整区域で住宅展示場は建設できないが、図には建物約40戸が書かれている。この開発内容と農業委員会も含め手続きの現状を問う。答え、アスレチック施設や各種講座などの参加型イベントを含めた事業展開を事業主が検討中。都市計画法に基づく適切な開発許可となるよう市が指導を行っている。農業委員会には許可申請書が提出され、内容確認、審査が行われている。問い、市は市立病院に一般会計からの繰り入れに頼らない経営を求めてきたが、令和4年度からは抜本的に見直し、政策繰り入れを行うことにした。一歩進んだが、政策転換の理由と、たしなみの基準外繰り入れを行うことについての見解は、答え、収入をもって賄えない救急医療や小児医療などに対し、市が医療体制の確保をしっかり果たすべきとの判断に至ったが、公営企業として独立採算が求められるため、新型コロナウイルス対策などの臨時的経費以外、基準外に繰り出しすべきではない。他の質問事項。市財政の健全性の確認。農業公舎と農地保全の必要性。公共施設の CO2 削減のためのゼブ化の導入方法。ゼブ、ZEB、ネットゼロエネルギービル。快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物。共に学び、共に育つ支援教育の方向性。給食費値上げに伴う支援強化。箕面発展石倉ウォークトライアルの課題。消防や水道の区域一元化に向けての現状と課題。 障害者の障害福祉サービス支給決定におけるサービス時間削減の理由、人権施策の現状と課題、住民目線のまちづくりなど。公明党、岡沢聡、質問者、楠正則、田中真由美。地域福祉の課題認識と今後の取り組みの積極的な展開。問い、地域福祉を進めていくにあたっては、現在課題となっている8050問題、義務教育終了後の連携、ヤングケアラー、子どもの貧困をはじめ、様々な問題の支援体制を築くため、支援する側の引き出しがなければ、そこで漏れる方が生まれる。他市の成功例の研究や情報交換は、市が今後目指すべき根幹を発見できる源であるので、先行して取り組み、かつ成功している場所への研修や出向など、積極的に取り組むことを望むが、市の見解は。答え、他市の先行事例や成功例についての研究や情報交換は、その事例や悩みを知ることで、新たな気づきやアイデアを生み出すきっかけになる。その結果、多数の引き出しを持つことができ、様々な支援方策を検討する上で有効となるため、積極的に情報収集及び交換に努めていく。また、研修などは、百聞は一見にしかずの例えのごとく、今後、先進自治体への研修参加の機会を検討していく。他の質問事項、マイナンバーカードの作成促進、アウトソーシングを推進するにあたっての今後の市の関与方法、茅野地域と千葉地域の連携など、箕面の魅力を活用した観光促進、公園リニューアル対象外となる公園の遊具更新の必要性の再確認、災害時や平時の市民サービスとして、市役所へのフリー Wi-Fi の整備。5歳から11歳の新型コロナワクチンの個別医療機関での接種体制と情報提供。コロナ禍における児童への精神面のケアや今後の教育体制。インクルーシブ教育の課題に関する就学前教育と小学校の連携、など。大阪維新の会。竹地秀夫、質問者、堀江優、尾崎夏樹、山根瞳、桃山悟、上城重親。市内を安全安心により快適に移動できる街づくりに向けて、問い、北急延伸に伴う路線バスのルート再編が検討されている。市民誰もが安全安心により快適に移動できるノーマライゼーションを実現するよう再編することが肝要である。最寄りのバス停までの距離が500メートルを超える場合や、歩道に凹凸や段差のある場所は、利用者の視点で高齢者や障害のある人、バギーを使用する子供連れなどに配慮し、その途上にベンチを整備、また、バス停にも上屋やベンチを設置し、充実させることが不可欠である。見解を問う。答え。国のガイドラインでも、高齢者などの休憩需要に応えるため、歩道へのベンチ設置の必要性が認められている。歩道の幅員が十分確保できる箇所や、公共施設の一部を活用してベンチを設置することは可能で、必要性や技術的な基準に加え、整備エリアや優先順位などを整理するため、他市事例も研究する。また、地域の方が歩道上や公共施設の道路に面したスペースにベンチを設置し、市に寄贈いただける場合は、専用許可手続きを不要とするなど、積極的に協力する。他の質問事項。BPR 促進による組織の最適化。BPR、ビジネスプロセスリエンジニアリング、業務プロセスの見直し。大阪大学箕面キャンパス跡地の有効活用に向けた検討状況。5歳から11歳への新型コロナワクチン接種のメリット及びデメリットの保護者や子どもへの周知、理解及び促進と接種の有無による差別の防止。公立病院としての整備を前提に、国の進める再編ネットワーク化制度を活用した新病院の目指すべき方向性。 インクルーシブ教育に必要な合理的配慮の取り組み、など、